はい、こんばんは。
こんばんは。
ダモンテ紹介ラジオです。
今日は、
瀬戸内国際芸術祭が終わったよっていうことと、2周年
迎えたよ。
そうですね。
うん。どうでしたか？
いや、
準備から含めると。
もう言うてん丸々1年やな。
そうね。
まあ、特に優子さんの性格上も、去年の秋ぐらいから瀬戸芸言ってた
もん。そう、やばいって言って。準備をしないと気が済まないから。
そうね、怒ってもいないことを心配するのが特技。
準備をしなきゃっていう準備。
もう凶悪感ね。
いつから準備を始めようかなっていう計画の時からそわそわしてる。
すごいよね。
うん。
心配事がいっぱいやな。
あ、常に心配事がいっぱい。ビビリだから私は。
超ビビリな人ですよね。
そうです。
今何が心配な？
今？
うん。
今は、あ、特にない。
わ、解き放たれた。
あ、まあ、ちっちゃい心配はいっぱいあるけど、特にない。
いいことだ、
う
ん。
そうね。
芸術祭ね、いっぱい来てくれましたね、お客さん。
そうね。いろんな国から。
いろんな国からね。
いろんな場所から。
うん。
どうだったんだろうね、来た人たちは。ああ、うちの店に行ってわけじゃなくて、この芸術祭に。
まあ、基本的にみんなご機嫌で来てご機嫌で帰ってくんじゃない？
うん、そうね。だといいね。まあでも、うん。瀬戸内の景色を見て、不機嫌になる人はそうそういない気がするから。
いやし、まあ、言ってみりゃ、その、芸術祭やけど、その、言うてみれば、ちょっとした旅をみんな楽しむわけやんか。まあ、高松の人でさえさ。
うん。
ちょっと旅っていうか、その、
うん。
なんつうの、自分の肉体を船に預けて、普段見ないものを見に行くっていう、うん、その体験をしに行こうって言ってる時点で、結構ポジティブなフィーリングがもうその時点であるから。
そうね。
そういう意味ではなんか、
うん。
楽しんでくれてたんじゃないかな、みんな、
うん。普段計画はしないで旅に出るみたいな人も、こういう場所に来るときは計画せざるを得ないっていう。
ああ、そういう面白さはある。
面白さあるよね。
あの、だから車で来るわけじゃないから、船の時間とかね、
そうそうそう、
あれこれあるし。
ね、最終便を逃したら島に留まるしかなくなるから、ちょっとゲーム感覚があると思う。
そうね。とか、うん、乗り継ぎで、あの島に何時間入れるみたいな。
そうそう。直島に行きたかったのに、小木島に来ちゃったっていう人とかさ。
ああ、いたらしいね。そんなことあるって思うけど。おのぼりさんにもことがある。
かなり登っちゃったよね。うん。そうそうそう。まあでも、大きく振り返ると良かったなっていう。まあ自分たちも、私たちも、やりきったっていう満足
感と、
う
ん、僕らにとってもかなり大きなチャレンジではあったよね。
そうですよ。
で言うてね、こんなちっちゃい店で、
そうですよ、
夫婦二人でやってる店で、
そうですよ。
もう行列とかも
見たくない。
勘弁してよ。
やだって。オープン前から並んでるみたいな。やだ。
ってなって、まあ結局なんとかなったしね。
うん。まあでも秋会期がやっぱり一番人が多く来たし。
ああ、まあ一日平均ならせばそうなんかな。
うん。
まあ夏はちょっと、僕らが友達に勧めるときも夏はやめといた
方がいいと思う。
暑すぎて、しかも坂と階段はきついし、人混みで。
そう。ちょっと夏のお客さん若干不機嫌な人多かったよね。暑さで。
もう入るな。暑っ。暑っって言
って
それ、言われても。
そうだよねっていう。まあ、春、秋。
まあ、そうね。
かな。もし次あるとしたら、春秋あたりがいいんじゃないかなって思う。
僕は来るの？
来るのはね。
そういう店は開けなあかんしな。
そうね。
もう結局だからもう、なんその、来て、小木島をなんか深く楽しむぞって来てるお客さんのために開けてるみたいなとこあるからさ。
うん。本当は週3ぐらい
しか。ほんまはそれでええねんけど、あまりにもやっぱかわいそうだろう
と。あと、そう、閉めてると、方々からクレームが来るから、うん、開け、言うて。
ね。
うん、だからまあまあ頑張ったよ。本当に 今までにないぐらいちゃんと真面目に働いた。
まあね、まあスタバ時代とはまた忙しさとか仕事の質がまたちょっと違うからね。
うん、結局自分でやってる店だから何時間でも働けてしまうでしょ。
僕ら労働時間やばかったでしょ。やばか
った。もう本当に寝てる時間以外はずーっと立ちっぱなしで働いてた気がする、
うん、
ソファーに座ってふうみたいな時間本当になかったもんね。
ないよ。
ふうってやったらもう寝ちゃうもんね。
そこまで。お風呂とご飯ももうほぼ立ってくみたいな感じだし、
うん、ご飯、そうね、ナギにご飯を食べさせて、とりあえずもうご飯タイムはナギに食べさせたら早いなんか終わりって感じ。
いやまあだからちょっとまあやりすぎた感じはするけどね、
うん、
働きすぎた
な、やられすぎたみたいな感じ、
まあ、かといってじゃあどうすりゃよかったんやっていう。住み込みのスタッフを3人ぐらい囲っとかんと無理やろ
って思う。
だって僕でさえ1日5時間寝れたらラッキーって感じだったよ、毎日。
そうだね、
やばいよ。ちゅうか別にそんな自慢がしたいわけじゃなくて、もうちょっと働き方ちゃんと考えなあかんなっていう話、ね、そう
そう、みんなのために、お互いのために、
ちょっともう会話とか殺伐とか笑顔ない、
業務連絡だけです。
あんまりちょっと良くない
よ、ね。良くない、良くない。
まだこの3ヶ月、ちゅうか、まあ、通して言ったら107日だか何日だかやけど、結局まあ、だいたい1ヶ月が3回っていう、うん、その割り振りは良かった
よ。良かった。これずっと。
100日連続やったらもう倒れてしまってるけど、
うん、後半私たちはいません
ね。1ヶ月3回ならギリギリ走りきれんことはないみたいな。
それぞれの会期が始まる1週間前とかさ、ちょっと、ため息しか出なかったけどね。
また
始まる、始まる、始まるっていう。
結構プレッシャーやからな。
うん、始まったら始まったで。
いいこといっぱいあるし、そうそうそう、楽しいこともいっぱいあるね。
営業時間中は割と楽しいし、忙しいのも楽しめるから、全然良かったんだけど。ね、5時に閉まりましたからの仕事量が半端ないから。
半端ないな。ちょっと僕ら社会性をだいぶ失ってたよね。
失ってたよ。
もうほぼ。何の送り迎えの時しか
親してない
敷地内から出ませんみたいな、うん、もう友達もなんかあんまり来てくれへんくなってたしな、気使ってあいつらもあんま相手してくれへんぞ。
だから今ね、芸術祭終わって10日間ぐらいお店休んでまた再開させたんだけど、
もうめっちゃ冬眠来るもんな、
うん、
今
わきて、わっ、あ、これだと思って、
そう、こう
懐かしいって思った、
こうやったと思う、うん、
5時過ぎてもみんないるみたいな。
そうやな。
閉店後にみんないる。
それはまた別の、うん、うんっていうのもあるけど。
うるさいみたいな感じ。
あ、そうね。子供らがキャッキャッキャッキャ騒ぐのも、期間中はなかったしな。まあちょっと島の日常は帰ってきた。
そうね。お帰りって感じ。うん。まあでも、やれることをちゃんとやったし、やりきったし、別に、ああしとけばよかったな、みたいなのはそんなにないかな。まあそれは人ね、もっといればとか、そういう面ではあるかもしれないけど。
まあとりあえず今の僕らの力でやれることはやったし、うん、まあお客さんに関しても、まあ、うん、わからへんけど、まあなんか満足して帰ってくれてる感じはまあ、したよね、
うん。うん。そうね。
それはね、まあ至らへんところはあげてったら気にないかもしれんけど、うん、まあ僕らとしてはまあまあ、ほぼほぼ満足。
うん。まああとは、なんか自分たちの店だし、これが自分たちのスタイルだしっていう、いい意味での割り切り方が、割り切りがあるから、まあね、あ、この人とは合わないなっていう、まあ中にはいると思うし、
あ、まあ、うちら、まあそうだ。だから結局なんかメニュー見て出る人もいるし、
うん、
それは別になんか悪いことじゃないし、
うちらのきっぱりとした態度と。
向こうが求めるものがここになかったら、
そう、
うん、それは、バイバイした方がお互いのためだし、
う
ん、
そうそうそう
そう、それ別になんか怒る怒らんとかそういう話じゃなくて、
うんうんうん、その方がいいよねっていう感じで、うん、だからなんかそういう面ではそんなに、なんて言うんだろう、ストレスなくできたかなっていう感じかな。
うん、
うん、
え、なんかもうちょっと具体的な話する？
え、
なんかメニューとか、
メニューね、あ、メニューでも今振り返るとというか、まあそんなに春夏秋で大きく動かしてはないけど、一貫してイノシシのランチメニューを、春夏秋でそれぞれ変えて出せたっていうのはちょっと楽しかったね。
あ、まあ、そうや、それはだから結局だから、扇島をちょっと楽しんでほしいっていうところから、まあ来てんねんけど、うん、で、僕らイノシシハントしてるし、で、今のね、ホットなトピックっつったら、まあ、イノシシなんで。
春はイノシシの
クロックムッシュ。
クロックムッシュから始まり。
そう、だから僕自身も、そんなに、まあパンはだいぶ焼いてきたけど、肉料理みたいな感じでは、まあ素人の息を出えへんから、まあ僕の勉強にもなったし、じゃあクロックムッシュは、まあ言うてみりゃ結構な簡単バージョンなんですよ、はっきり言って。
ベシャメル。
ベシャメルに助けられる。ベシャメルとパンで、結構ごまかせ、ごまかせる
じゃない。ベシャメルとチーズが合わさってさ、それ嫌いな人いないもん。
もうはっきり言って、肉なくてもうまいから。美味しい。でそこで肉を挟むことでちょっとアクセントみたいな感じ、うん、だからまあその、まあ、アクセントとしてのイノシシをちょっとどうですかみたいな。で僕らもやっぱ瀬戸家探り探りで初めてやったから、うんうん、まあ、大量に仕込みやすくて作るのにミスが出にくい、
そうね、
のんっていうのでクロックムッシュを最初に選んで、まあ僕らもあの好きやしさ、
うん、
ちょっとああいうの嫌いなとあんまりいいし、うん、っていうのでやって、で結構反応も上々で、で、まあ別にそのままやってもよかったけど、夏に暑いクロックムッシュってちょっとしんどいでしょうと。
作る方もね。
うん。
うん。
っていうのもあって、じゃあちょっとそれは変えようかって、で夏にはちょっとスパイシーなバインミー。
うん。
そのまでにあの、フランスパン、バケットみたいなのを僕作ったこと一回もなかったけど、うん、まあ、そう言ったら食パンだって、クロックムッシュの前作ったことなかったけど。
なんか、そこをいろいろ挑戦したよね。パン。
なんか結局、まあそうや、だから、ひたすら同じメニューずっとやり続ける楽さと安定感はもちろんあるけど、うん、それ、僕らの、なんかまだ全然発展途上の僕らがそこに守りに入ると、うん、多分面白くないし、多分なんかそこにあぐらをかくと質も落ちてくる。
うんうんうん、
僕らがなんかワクワクしながら毎日料理するようなのが多分お客さんにとってもプラスになるはずやから。ってことは考えて、僕パンも今まで作ったことなかったり、なんかいろいろ実験的なもんやってみたりしてたし。
うん、日々美味しくなってたもんね。これいや、なんかいいことだと思うんだけど、なんか例えば試作に試作を重ねて 100% 完成した状態でメニューにドンっていうのももちろんプロとしては、必要だと思うし、ありだと思うし、あるべき姿なんだろうなって思うけど、メニューに出しながら、お客さんに提供しながら、常に質が良くなって、こうブラッシュアップされていくような状態でお店を回せるって、すごい、なんかライブ感があっていいなって思って。
あ、
だから、まあ、昨日より今日の方が美味しいし、瀬戸芸の春会期の1日目にクロックムッシュを食べた人が、春会期の最終日に来た時に、なんじゃこれはめちゃうまじゃないかって
きっと。それは確かに。最初の1週間は、だいぶ、やっぱ、もちろんプロとして、もちろん質の
レベルはね、そう。
は保ってるけど、やっぱその、オペレーションがちょっとバタついてたり、
そう、
なんかそのツイストが足りひんたり、
うん。後からどんどん変えてるもんね。
後からどんどん変えて
る。あ、ソースこっちの方がいいねとか。
うん。で、結局全部自分らで手作りしてるから、
うん、
その日のアイディアとかがすぐフィードバックで次の日に活かせるっていうのは、うん、こういうちっちゃい店の最大のメリットの一つよね。
うん、そう。だから、最後の方に、その会期の最後の方のに食べた人は、割と完成された味で楽しめたんじゃないかしらって思う。
まあそうね、作ってるものに関しては結構プライドを持って、
うん、
まあもちろんそれでも合う合わへん人はいるけど、うんうん、僕はこれ最高にうまいと思ってるっていうもんを出せてたとは思う、
うん、
別にそこに妥協はしてない、
うん、
まあ、こんなもんやろって思って出したことはない。でもやっぱ最初のよりはどんどんなんかアイディアも煮詰まってきて、うん、いい形でやっぱなんか出せていくよね、最後の方、
最後の方はそう。
で、バインミーやって、だどんどん実はパン対肉の比率が、肉が上がってきてんのよ、実は。
あと野菜もさ、 春会期のサラダの。春会期
全部自前で野菜作ったってすごくない？
うん。なんかそこに合わせてさ、種まいたじゃない？春会期の力老葉って言って、計算して逆算して、種植えて、で、バッチリ育ってきたから。
しかもちゃんと、
いい状態。
一週間ずつぐらいずらしてやって、いつも新鮮な野菜が。
そうそうそう。あれは、この離島に暮らしている新鮮な野菜を手に入れるっていう、簡単なようで、まあ、なんかお店で使う量を自分たちで賄うお店を回しながら、っていうのはなんか一つの挑戦だったし、でもそれが春会期、まあ季節がね、ちょうど野菜が育ちやすい季節で。うん、
いやし、まあその、僕らが今まで、要するに僕らは別に瀬戸芸に向けてオープンしたわけじゃなくて、うん、今もう2年。で、要するに瀬戸芸前で言うと1年半の積み重ねがあるわけ。
うんうん、
で、まあ島に住み始めてもう3年超えてる。
うんうん、
っていうその島民たちの、コミュニティとの関わりもあるし、うんうん、僕らがだいぶ、その土のこととか季節のことをだいぶ分かってきてるっていう積み重ねが結構花開いた感じ
ですね。そうね。そう。
で、野菜、ああいうの欲しいけど今畑にないわって言ったら、あの人に言ったら出てくるみたいなのも分かるし。
そう。かなりお世話になったね。
ああ、だからそういう意味では、やっぱりその積み重ねてきたものが、違う、まあそれも含めて、まあ瀬戸芸、
まあ準備したかな。
準備は、じゃあちゃんとできてて、うん、それがうまくいったっていうことは言えるよね。
期間通して、だってバジルを切らさずに育てたし。
バジル今でもめっちゃあんで。
そうなのよ。あとパクチーもちゃんと、
バインミー
の
パクチー。一回バジル、ひたす、取って、ジェノベーゼにペーストにしたよね。
したしたした。
まだ。
やっぱ暖かいんだね、こっちは。
11月でもめっちゃ元気ある。
もう一回作れるね。
もう一回作る。
もう一回作ろうか。
うん、
冷凍してあるけど、まだ。一回。うんそう、だから野菜も実はちょっと頑張ってたっていうのと、で、夏はバインミーで。バインミーどうだったんだろうね。私美味しかったけど。バインミー何挟んでたっけ？肉と、イノシシ肉と、ザワ。
ピクルスだ、人参のピクルスとか、ね、ザワくらい、ちょっとその酸味、
うん、
やっぱ暑いから。
と、パクチー。かな、
うん、
うん、美味しかったね。ベトナム行ったことないけど、
っちか僕バインミーをよそで食ったこと一回もないけどまあこういうことやろって。
あ、でもナマス作ったよね。ナマスってい
う、あ、そうそう、まあ大根とかな、ああいう、まあまあ鉄板
ちょっと酸味系、
歯ごたえのあるパンに肉のうまみと塩味と酸味と、うん、で香りをパクチーとかで、まあまあうまいに決まってる
ここです。サバが取れたらサバサンドしたかったけどね。トルコで食べたサバサンド。
チーバルク。
チーバルク。
そうね。サバは。
サバ取れないからさ、サバを使う必然性がないじゃない。
うん、し、魚、そうね、そうやねんな。オギリやってるくせに僕ら魚使わへんねんな。
うん。だって肉があるもん。
肉がある。いや、それはやりたいこととかはいっぱいあんねんけど、まあ言うて二人でやってて、
そうそう、
魚の難しさは結構あるからね。その日その日でやってかんとあかんみたいな。
うん、
いや、それ助手2、3人いたらできるけどさ。
そうね。そう、夏はサバサンドじゃなくて、
バイミー。
バイミーで。あとは、
あとイノシシの一品。瓶とかもいろいろ変えてたけど、ね、ハンバーグやったりステーキやったり、ベーコンもやったし、サルシッチャーとか、まあだから結構僕も裏で遊びながらこれやったらどうなるやろうみたいな、まあそういう余裕はあったな。まだ
でもオペレーションがって言って私がどんどんボツにしたけど、
そうね、僕はやっぱなんかね、いや、まあまあそのなんかやりとりは結構この店の大事なポイントなんじゃないかなと思ってるけど、僕は結構お客さんを満足させたい、
挑戦してくるよね、
なんが最初にあって、うん、でもゆうこさんは
トータルで見ちゃった、
全員、
そう、
全員をハッピーにさせたい、
スタッフ全員
含めて、僕はその場この一球に全てをかけるもうこの一球で肩壊れてももういいから、この一球に全力を尽くすっていうのが僕。
肩壊して従業員バタバタ倒れてたら
ね。ゆうこさんは、9回の最後まで、
はい、
上手に投げる完封タイプ、
うん、
僕はリリーフで燃え尽きる、うん、後のことは知らん、この一球に全てをかけるみたいな。
そうだよ、サルシッチャ時代のあのイノシシ一品の泣かせっぷりよ。
まあまあ僕も実際注文入ったらマジかって思った
今かって言ってランチ10入ってます、立て込んでますところにイノシシ一品ですって入ってくるあの感じ、
うん、
スリリングで。
まあでもそれはだから僕自分に負荷をかけてるわけよ、あえて、
うん、で後ろ振り向くと解釈を下打ちしてるし、だったら乗せるなよメニューに。
だそれは自分へのプレッシャーに負けそうやね。でもそういうなんかこなれてきたらあかんな
と思ってるわけ。はい、もちろん、まあ、それを含めてのダモンテ紹介なので。
そうね、
あのキッチンから下打ち聞こえるのはあのデフォルテ
なんで。そんなことないよ。それはやってるとしたら自分に対する下打ちです。
お客さんビビんないでください。
ビビるわけないやってへんねんか。
結構振り向くよスタッフ一同。
下打ちしてないって。
会社さん今下打ちした。やべえっつって。
してないって。だから別に僕怖くないやん、全然。
そういう人が。
怖い人、一人称僕って言ってないやろ。
あ、まあそう。で、イノシシ一品も続けたし。ほいで秋。
で、だから秋のメニュー考えてるときに、なんかどうせやったら世界の料理のこと考えた方がいいかなって思い出して、
うん
うん、まあ、こういう時に結構僕自分一人でいろいろ考えてしまってるけど、あんまり相談せんと。クロックムッシュってまあヨーロッパ、フランスっぽいよなと、うん、なんかバターとか使って、うん、でアジアっぽいバインミーもやったから、これはもう新大陸しかないやろっつってで新大陸のメニューを、まあ言うて、イノシシ料理なんてまずどこも探してもないけど、イノシシ料理なんてもう全部オリジナルやからさ。
うん、
まあ基本はまあ豚をベースに探すわけやけど、うん、だメキシコのシチャロンも良かったけど、まあ結構脂身が大事
で。あと部位が結構大事だったりするで
しょ。部位を結構選ぶ。うん、みんな、なんとか料理みたいなのは、一頭丸々あってそれどう使うかっていうんじゃなくて、うん、注文して、頬肉やったら頬肉ばっかり使える人がこういう料理とか言うから、う
ん、
うちはそれじゃないから。で南米も見てみたけど、南米は豚っていうよりは結構あの牛のアルゼンチン の、
うんうん、
あのステーキとかさ、うん、あれもうまいねんけど、
でもそういうスタイルじゃないしね、やっぱパンとどう合わせるか
っていうことを考えた時に、
まあ、基本に立ち返ったよね。
うん、まあ、アメリカのバーガーでしょうと。で、バーガーでも普通のバーガーやるよりは、そのプルドポークっていう、あんまり日本ではまだあんまり知られてへんのかな。
うん、
まあ、肉をホロホロ状にするテクニックっていうのがあって、それを使ったらうまいんじゃないかっていうのやってたけど、
途中で尽きたよね。
大根の問題でもう、なんつうの、その、あまり油があんま乗ってへん部分しかもう冷凍庫にないですわってなって、もうこれはしょうがないって。
買えよ。
で、そっからはパテで
打つの。パテ美味しかったけどね。
まあ、パテもね、結局だから、ちゃんとした肉使って
た。パテにした時にイノシシの良さがめっちゃ出るなって思った。イノシシっぽさがすごい出てたから。
ああ、まあ、結構弾力、あの歯
応え。そうそうそう、うん、弾力がすごい。
あれは。あとだから僕はあんまつなぎとか使うの好きじゃないから、
うん、
肉100、もちろんあの、香辛料とか使うけど、うん、香辛料以外は肉 100% やから、まあそうじゃないとさ、意味ないやんっていう。うん、つなぎなんて。
うん、
嘘やから、
うん、大丈夫だよってっていう感じでイノシシを本当に最後の最後
だって、
やばかったよね。
あんだけ行列できてさ、みんなイノシシ頼むので1日に何キロ、
ミラクルだった日あったよね。全員イノシシみたいな、イノシシを食べに来たのこの人たちっていう、
うん、
最後だって可愛いよ、女子2人がドア開けるなりイノシシ持って帰れますかって言ってんだよ。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん。山にいますね、お嬢ちゃん、お嬢ちゃんって思って。
かったな。まあだから、まあそれは、まあある程度狙い通りっちゃ狙い通りだけど、まあ僕らの個性を考えたときに、まあもちろん全部僕らのプライドをかけて美味しいもん作ってるけど、
うん、
他じゃ絶対食べられへんもんって思ったら、まあ、イノシシか僕の焼くパンか、
うん。
もちろんコーヒーだって美味しいし、ケーキだって美味しい。 シーグラムもらっていい。もちろんやけど。
まあ、個性っていうね。
そうだ、一番他と分かりやすい特徴っていう意味では、それやから。まあ、そういう意味では僕らはそれを上手にアピールしてたと思うし。で、お客さんも、ここ来たんやったらどうせやと、大木島で取れたイノシシ、ほら食べてみようかっていうのは、うん、まあまあ、わかるし。
結構年代問わず食べてくれたのが嬉しかったかな。なんか、オギだとさ、やっぱりイノシシが天敵だからさ、あんなの食べたくもないし、見たくもないし、みたいなおばあちゃんとか多いんだけど、結構、年配の方でも、イノシシを頼んでくれて食べてくれたりとか、それこそ初めて食べたっていう若い子とか。
だからそれが、なんか僕はその、町の定食屋さんじゃなくて、うん、アートフェスティバルっていうのが関わってると思う、
うん。そうね。結局トライしようみたいな。そう。
まだ見ぬ新たなものを探してわざわざお金払ってきてる人らやから、うん、なんかそういう未知のものに対する感受性みたいなのが結構高いのかなとは思うけどね。
うん、
年齢関係なく。
うん、
まあそんな感じで、だいたい1日少なくても3キロ、多い時で5キロぐらいの肉仕込んでたから、そらなくなるわ。
結局、瀬戸芸中の秋会期の最後の方に取れたんだよね。
最後1週間がもうほんまに、もうマジでないです。
っていう時にイノシシが舞い降りたんだよね。
取れて。来たこれ。もうそっからもうパテ増量。は
あ、ありがとうって言って。
あれ、そうそうそう、ほんまにあいつ取れへんたらもう終わってた。
ね、後半はもう1日限定何食にして最後まで繋ぐかどうするみたいな話もしてて。
でもまあ、確信はあったけどね、絶対取れるはずやっていう。う
ん、後半意地でもイノシシ、罠、頑張ってたもんね。
うん。頑張ってた。よかった
よ。うん、よかったよ。ねえ。
なんかケーキ部門のなんか裏話はない。
ケーキ部門焼きに焼いて焼きまくったよ。
本当に。焼きまくってたね。
うん。
なんか、うなりを上げてました
。何作ってたっけ、私。あ、チーズケーキはずっと作ってたんだよね。チーズケーキを。
チーズケーキでもリキアタちゃん
?1 年間、去年、多分去年の秋ぐらいから始めて、1年間作り続けて、で、本当は秋冬だけチーズケーキ、ベイクドチーズケーキってやつを作って、で、春夏はもっと軽めのレアチーズとかスフレとかにしようかなって思ってたんだけど、で、試作もしてみたんだけど、まあ、ここだけの話、スフレチーズケーキをきれいに切ることができないっていう私の、このナイフさばきがダメダメで、諦めたっていうところはある。
え？そうなの？
うん、美味しかったんだけどね。美味しかった。
それ
で。っていうのと、あとなんか、私がよく言うカフェっぽくなるのがすごい嫌だっていう。レアチーズケーキとスフレチーズケーキっていかにもカフェメニューっぽくない。まあ、チーズケーキもそうなんだけど、ミントなんか添えちゃってってやつ。
いいと思った。
それ。なんか、どうしても可愛くなっちゃう。なんか、レアチーズとか。
うん。
で、オーブン使わないからさ、レアチーズは。
うん。
絶対その方が楽なんだけど。なんだけど、でも結局なんか、夏でもみんなあの重いチーズケーキを食べるんですよ。
ゆうこさんちょっとその重いとか、結構気にしすぎな気がする。
そうそう。だ私はホットコーヒーに合わせてあのチーズケーキをのレシピを作って焼いてて。だからここに甘いドリンク合わせるんだとか、アイスコーヒーとチーズケーキ行くんだみたいな。結構ドキドキ、すっごいドキドキしてるの、毎回出すときに。まあ作ってる自分がいるんだけどね。夏でもチーズケーキを作ってるから、あれなんですけど。まあでもなんか、すごい、チーズケーキめちゃくちゃ好評で、みんな美味しい美味しいって言ってくれるから。
そうね。
そう。だから、ああ、もう作り、これはもう切らさず作り続けようと思って。で、チーズケーキはずっと作って、春はもう何を作ったか覚えてないんだけど、覚えてる？
春？
うん。覚えてないんだよね。で、
バナナ、マフィンをやりた。
あ、春マフィン焼いてた？
焼いてた、焼いてた。
ほんと？マフィン、まあ、マフィンはでも、ケーキ。プラスマフィン。
バナナブレッドみたいなやつあったっけ？
ほんとに覚えてないや。
まあ、よ。あ、わかった。レモンや。
ああ、そうだ。瀬戸内オレンジケーキみたいなやつだね。
あの、上に。
オレンジピールを、そう、去年大量
に。ポピーシード。
そうね。ああ、そうね。
あれ、結構隠れファンいるみたいよ。
そう
ね。今でも言われる。
言われる言われる。
ないんですか？
あの、レモンのオレンジのって、どっちやねんって思うんだけど。あ、そうね。でも、あれはなんか私の中でまだレシピに迷いがあって、ちょっとふわふわしてるので、もう一度、ちゃんとバシッと固めてから作ろうかなと思っております。で、夏も若干何作ったか。あ、夏がそれか。瀬戸内オレンジケーキじゃん。
いや、春夏、それはそれも。
で、秋は、キャロットケーキを作ってた。
と、カルダモン、スパイスケーキ。
あ、スパイスケーキね。それは、去年の秋に作った柿の、いわゆるコンフィチュールってやつですよ。スパイスたっぷりの。それを使って、でもその柿がなくなって、大変でした。
何の話じゃ
ん。キャロットケーキはすごい頑張って作って、なんか工程が多いから、普段よりも。仕上げの時間がすごいかかるから、仕上げに時間を取られるからすごい大変だったんだけど、個人的にキャロットケーキがすごい好きで、で、このケーキに関しては、あ、隠れファン多いなって思った、キャロットケーキは。
どこ行ってもキャロットケーキ頼む人っているでしょ。
いる、そうそう、キャロットケーキ卿があるんじゃないかと思って。2個食べた人いるもん。1回食べて、だから普通に食べてくれて、そしたらおかわり言ってもう1回食べて、あと欧米系の人が、もうこの味欲してたー言うて、その国を出てから1週間みたいな。キャロットケーキやっと食べられたわーみたいな感じで。
うん、
買ってってくれたりとか、キャロットケーキは結構。
欧米系は僕らの店
大好き。
大好きやもん。なんでかよしな。
そうだ、キャロットケーキは作って、で、私の裏目標は絶対にケーキを切らさない。絶対に。
なんかやばい時、30分ぐらいでパッとマフィンとか焼いてなかったっけ？
焼いてた。
ね。
やばいって意地だよね。めっちゃ忙しいのにキッチン。
うん、
忙しい。ちょっとドキドキドキって言って。やるわと。あと、ビスコッティとクッキーを頑張って切らさないで作り続けた。
ああ、やったね。
これはなんかね、ビスコッティとクッキーに関しては、結局、うちの店狭いじゃない、
うん、
で、その、並んで待ってくれて入ってっていう繰り返しで、で、入れない人がすごく多くて、お店に来てくれたのに、座れない人が多くて、で、その人たちが、なんかまあじゃあ、メオンの帰りの船で、食べられるような何かとか、なんか買って帰れる何かがあった方がいいかなと思って。
まあね。
で、そこを切らしちゃったらなんかもう、せっかく来てくれたのに申し訳ないなと思って、それだけは頑張って作ろうと思って、夜な夜な作った。
いや、クッキーめっちゃ美味しいと思うで。
そうなの。
ゆこさんが死んだらクッキーのこと思い出すかもしれない。
レシピ相当置いとくわ。
もうこれが失われると思うと泣いてしまうかもしれない。
いや、私、このクッキーに関してはめちゃめちゃレシピいじったもん。すっごい作り込んだもん。
そうね。
独身時代から。オートミールクッキーが好きで。
美味しいよね。
美味しい。でも美味しいオートミールクッキー、ないんですよ。
だパキって感じでもなくて、むにゅっと感じでもない。その真ん中ぐらい。
チューイーなやつが私苦手なの、実は。
結構アメリカ系チューイーじゃない？
スタバもそうなの。
あれ、ちょっと気持ち悪いよね。
ダメなの、私。
かといってパキッ、サラサラっていうのも。
ガキッっていうやつでしょ？なんつうの、
うん、
うん。
ちょうどいいよ。
そうなの、
うん。
このクッキーがマジで美味しいから。あとビスコッティもね。
ビスコッティも美味しいね。
ビスコッティはかなり好評だよ。知ってた？
あ、知ってるよ。僕いつも食べてるもん。だから他のビスコッティ、いや、だから僕はいつも食べてしもてるから、こんなもんやろって思うけど、他の食べたらびっくりするいつも。
でしょ？
え？って。
はーって思うでしょ？
歯がなくなっちゃう。
歯がなくなるか、クッキーじゃん、これっていうビスコッティが。
うん。そう。だから僕はすごい幸せな、
そうなんだよ。
場所にいるんだ。
ビスコッティにちょっと語っていい？
好きなだけどそう。
ビスコッティのレシピもめちゃめちゃ、これめちゃめちゃ頑張って。
あ、まずじゃあさ、レシピっていうのは最初どっから始まるの？どっかの本とかから始まることが多い。
そうね。もう、あとは、 私はお菓子を作るのがすごい好きだったから、自分のレシピノートがあって、
うん、
でそのレシピノートの多分最初は図書館で借りてきた本とかの書き写し、
うん、
学生の頃とか、うん、それこそ小学生の頃とか、
図書館で本を借りて、それを書き写す、カードに書き写すって、
もうコピーでもないんだよ、
完全に失われた文化な気がする。
でしょ。でもそれが元で、それを元にどんどんこういじっていじっていじっていじって、
うん、
今があるみたいな感じなんだけど、でもお菓子の、ああそうね、レシピ本を見るのはすごい好きだし、お菓子の本の、お菓子のレシピ本を見るのはすごい好きで、だからそこから引っ張ってきたりもするけど、そのまんま作るのは良くないなと思った。趣味で作るのはいいけど、自分が食べるようにそのまま作るのはいいけど、お店で出すんだったらちゃんとそこからいじるなりしなきゃいけないなっていう、なんか変なルールが
ある。いや、もう分からんでもないけど、そんなことないと思うで、ほんまは。
ほんまね。
別に著作権があるわけじゃないし、もちろん僕がもしレシピの著者やったらそうやってくれたら嬉しいと思う。
でもそんなん誰でも作れるじゃんって思っちゃう。
作れへんねんって、それが。
作れるよ。
なんか混ぜ方一つでだいぶ変わるらしいよ。そうそうそう、
もちろんもちろん。で、私は別にお菓子のプロでもなんでもないから、自分の多分混ぜ方とか、自分の作り方の癖に合わせてレシピを変えていったりとか、自分好みの、そうそうそう、味に変えたりとかするんだけど、今作ってるクッキーとビスコッティに関しては、結構ゼロから作ったかな。びっくりするけど、もうスタート覚えてないけど。
うん。それはなんか、こういうのが作りたいって言って、そのためにはこれがこうなってないといけないよねっていう考え方。
そう、ゴールの味があって、一度食べたあれ。でもそのあれはもう覚えてないし、どこで買ったかも覚えてないし、どこで食べたかも。
具体的なイメージがあるわ
け。イメージがある。イメージがあって、ああでもない、こうでもないって作って。で、ビスコッティに関しては、大体のレシピがオイルを入れるんだよね。
うん。
植物油を入れて、多分それでこう柔らかさを補うのかな。つなぎになるのかな。
うん。
でも私は一切入れてないの。バターもオイルも。このビスコッティは。
あ、油分ないの？
油分はアーモンドプードルだけなの。でもそのアーモンドプードルをめちゃめちゃ大量に入れてんの。
うん。
原価超高いの。
なるほど。
だから、美味しいんだと思う。いやいや、でも。
身も蓋もない話。
そう。で、ちょっとだけ引き立てのアーモンド、自分でめっちゃ細かくしたアーモンドプードルも混ぜたりとかして。全部やってたらちょっと時間が足りないから、ほぼほぼ、あの、市販のアーモンドプードルだけど、引き立ても入れることで香りもいいし、
うん、
多分そのバランスが絶妙なんだよね。だから、歯が折れないし、でも注意じゃないし、めっちゃ美味しいの。
瀬戸家の話。
で、私はプライスタグのところに、
うん、
アーモンドフリークだったら食べてみろぐらいな感じで、
あ、書いてあるね。
書いてあるんだけど、
まあ、私、アーモンドフリークですって人。
あ、ビスコッティフリークですって。あ、ビスコッティフリークで。ビスコッティフリークだったら食べてみろぐらいな挑戦的な言葉を書いてるんだけど、結構倒せてる自信があるんだけど、食べた皆さんからの、なんか反応が欲しい。なんか
ツイッターでたまに。
あ、そうね、ツイッターでそう。ビスコッティ。
ちょこちょこ書いてるというね。
うん。そう。通販に早く乗ればいい。
あ、ほんまや、やらんと。
でも、そう、すごいリクエストされるのはビスコッティかな。通販早く乗せてって。クッキーももう乗ってるから。まあ、いかにも
遅れそうな。硬いし、頑丈やし、日持ちするし。
そうね。
まさに通販向きのアイテム。
そう。で、オートミールクッキーは、まあ、オートミールを大量に入れた。でも、両方ともレーズン使ってて。
そうやねんな。
私たちレーズン。
まあ、そんなパキッとあの特徴は出せてへんよね。
そう。
パッと見た時に茶色にちょっと粒のレーズンがポ
コポコ。で、ある時にお客さんで、うわー、ビスコッティ食べてでも俺、アーモンドじゃない、レーズン苦手なんだよなって言って。いや、でもめっちゃ美味しそうだから買っていくわって。え、嫌いなんでしょ？いやいや、頑張って食べてみるみたいな。その後どうだったかは反応聞いてないんだけど。
うん。
で、今度来た時までにはチョコレートの作っとくから。って言って。で、今、並んでますよ。
まあそう、言うてもだからそのちっちゃい店やから、これとあれが嫌いなんだよねって言われると結構きついもんあるよね。
もうないよって思う。
小麦粉アレルギーでレーズン嫌いが来たらもうおしまい。
うちの店で食べるのないよってなるでしょ、うん。だから私はそこまで冒険はしてないんだけど、言うてもでも売り上げで言うとさ、ランチの金額とケーキの金額同じだったりするからね。
うん。
だから、まあまあ。
そんなに？
うん。
あ、そうなんや。
あ、秋会期は。まあ秋はほら。
カフェ需要。
カフェ需要高まる。
うん。
焼いても焼いてもですよ。それこそ。
いや、オーブン変えましょう。
あのちっちゃいオーブンで焼いても焼いても。
あのオーブンもなんかちょっとすごいよね。
あれ。
そろそろ林内に感謝状書いてもいいレベル。
書いてもらってもいいけどね。使ってくれたり。
いや、すごい。あんなに毎日タフに使ってさ、全然壊れへん。
一日回してる。
一日回してるよ。
まあ、でもなんか、そうね。お菓子部門から、お菓子部門よく頑張ったよ。
いや、すごい。だって完全一人でやってるわけやから
さ。そうそうそう。頼めないところじゃん、これ。
お菓子に関してはマジでノータッチやから。
うん。
で、軽量すらやったことない。
そう、頼めないんだよね。あの別に、働きに来てくれたみんなの腕がどうこうとかじゃなくて、頼む方もどう頼んでいいかわかんないのと。
軽量ぐらい？
いや、でも、私、
だいたいお菓子分担するとき計量やっといてって下っ端の子に言わへん。
でも、キッチンの狭さがあるからさ、何営業しながら作るじゃない？ってなると、そんな広げられないじゃない？ってなると、私のお菓子の作るスタイルは、これお菓子のプロからしたら笑われるかもしれないんだけど、都度計量なの。その工程が来たときに測るの。
ああ、それ遅いやん。
遅いよ。
まあ、しょうがない。スペース的にしょうがない。うん、っていうか、だから、レストランやりながら、同時並行でケーキ作るって普通ないからね。
そうそうそうそう。
普通はがっつり仕込んで、で、焼いておしまいって。
でも、結局でもそれじゃ足りずに、ナギを寝かせた後に、仕込みをするっていう苦しい戦いをずっとしてたんだけど。
うん。
うん、そうね。そんな感じです。お菓子は。なんか、だからでも、春会期あたりの記憶があんまりないんだよね。でも、一緒に働いたメンバーと、その。
そう、春会期、ゴールデンウィークがあって。
そうそうそう。一緒に働いたメンバーのこととか、それのやりとりとか、アホみたいなこととか、楽しかったこととかは、すごい鮮明に覚えてるんだけど、
何を作ったか。アンパンのあんが端っこに寄ってて、バイトの子に腹よじれるぐらい笑われたことはよう覚えてる。そんな言わんでよくないって思った。人生2回目ぐらいのアンパン。
でもその子は端っこに寄ったアンパンを握りしめてみんなに見せてます
。最悪やろ。ほんまに。ひどいわ。
でもそういうのがあるとさ、次から意識して真ん中にしようって思えたでしょ？
いや、だからそういうことじゃねえんだよっていう。まあでも、いろいろ包み方はだいぶ試行錯誤しても、今はそんなこと。
そうね、アンパン爆発系はないよね。
うん。あと、あんを超大量に入れたら、端もクソもねえという結論に出しました、最近。
そうね。
あんめっちゃ入ってるもんだって。
うん。まあなんか、っていう感じで、だからすごい頑張った。
だから結局、だからまあ、よく言うのは、その、島の人たちに、もう瀬戸芸、よう儲かってええな、みたいなの言われるけど、どんだけ働いてると思っとんねんと。ね、なんか服みたいに置いといて、どんどん売れてったらそれは楽やけど、僕らはお客さんが口に入れるもの、持って帰るもの、全部僕らの手で作ってんねんって。
そう。
しかもほぼ二人で。
そう。
で、100人来たら100人分のもん用意しなあかんし、200人来たら200人分の仕事しなあかんっていう。ことやねん。
そう。あれ、3日分仕込んだはずなんだけどなっていうのが1日でなくなった時の嬉しさと悲しさよ。
またやらな。
あーって。
これが、その手作りの大変さよね。
ま
あ、お金は別にどうでもいいんだけど、まあそういう意味では、その技術的とか、お店的にいろんなチャレンジがあったのは良かったかな、
うん。そうね。試せたし、なんか、こっから先じゃあ何をしようみたいな。
で、瀬戸芸の前後でパンの種類もだいぶ増えたもん
ね。そうね。
あんパンなんてやってなかった
よ。うん。でもなんかちっちゃい方が食べ、なんつうの、持って帰りやすいかなとか。
うん。
ね、パッと食べやすいかな、みたいなところで始まって、ちっちゃいパナで絶対焼かないって豪語してた海藻くんが、ちまちまちまちま丸めてる姿を見て成長したなって思ったもん。うんうんって。うんうんって見てたよ。
そう。
うんうんうんうん。
まあ、ほんまはパンは大きい方が美味しいんじゃない？
うん。
ほんまは。まあでも、ちっちゃくても。
美味しいよ。
美味しいけど。
うん。そんなコーナーで終わりました。瀬戸芸は。
どうですか？来年、3年後にまた会いましょうってフラムさんが閉会式で言ってたらしい。
やばい、白目むいちゃう。今は、
まあ。まだ本決まりはしてへんはずだけど、まあやんねやろうな。
うん。
9割方やると思うで。
うん。今はちょっと嫌だ。正直でしょ。うん、
まあだから僕らだから、なんかそういうのと一緒にされると嫌やねんけど、別に瀬戸芸を目当てに店やってないからね。
うん、
なくて別に。
瀬戸芸はすごい楽しい、実際楽しいし、毎日毎日、なんかすごい勢いがあるんだけど、疲れちゃうのよ。ゆっくりしたいのよ。毎日。
疲れちゃうね。
疲れちゃう。今日とか最高だったよ。一っ子一人歩いてねえみたいな、うん、島で、お店開けてるんだから。
そう。だって僕なんて昼の1時半から今日の晩ご飯を作り始めるくらいやから。からそんなんでええねんって本は別にさ、なんか追い立てられることもないねんさ。
ね。まあまあまあまあ。
じゃあもし3年後、ちゅうかもうやるとしたら2年半ぐらいで言っとく
け。やばいやば。もうやだ。準備疲れ
る。もう忘れ出してる。2年半後にじゃあやりますと。で、その時ここに店がまだありますと。うん、としたら、なんかこれはやっときたいみたいなのある。こんなの出したいとか、こういう風にしたいとか。まあ言うなれば今回のちょっとした後悔でもいい。
なんか畑部門とか欲しいよね。作物部門。
部門っていうのは人って意味。
あ、まあそうね。
契約農家ってこと？
いや、そうなっちゃうよね。あー、どうなんだろうな。
要するに、誰か人が島に住んでくれて、その人が畑、手広くやってくれて、僕らの使う野菜を全部。
そうそう。
わがままだよ、それは。それは、もう、そらもちろん、そらええわな。まあ結局、買い出しの手間みたいなこともあるし。も
う、だって。
倍払うか。市場価格の倍払うからそれしてほしい。
だって私たちは結局週1しか休みがなかったじゃない。週1定休日。その週1何してるってひたすら動いてる
から、ね。買い出しと仕込みで
それ終わるでしょ。そう。
つまりずっと働いてる。
そう。っていうのと、なんか自分たちで作った野菜を提供するってすごいいいよねっていう。だから春会期のなんか葉野菜全部まかなえたっていうのはなんかすごい楽しかったし。
まあね、やっぱ結局責任を持って料理するって究極はそういうことでしょ。ここに お皿の上に乗ってるもん全部私が種から育ててますっていうのが究極の形。
まあまあまあ、無理かもしれないけど、なんかそういうの楽しそうやなって思ったのと。
まあただ完全自給自足こっちのも大変やけど、なんか、まあそういう上手にローカルやけどアウトソーシングできるもんとかがあれば最高やけどな。
あとはそうやって計画的にちょっと畑を作るってことができるようになってきたから、またちゃんと、そういう野菜、種いつ植えて、いつ開花させるみたいなところのスケジュールを立ててもいいかなと思うし。
うん。
まあでも、次どうするっていうのはちょっと今考えたくない、正直。疲れちゃった。ああ、なんつうの？疲れちゃった。疲れたよね。
うん、疲れたよ。
疲れた。
もう慣れたけどね。なんか白子大なった気したもん。僕、自分で。
そうだね。だから3年後もしあるとしたら、その時に考えよう。
まあね。
うん、
ほんまなんかね、もうちょっと店広かったりしたらええなとは思うけどな、
うん。もうちょっとゆったり座れてね。
そうね。あんまりなんかぎゅうぎゅうに押し込めるのは申し訳ないなと思うし。
うん。なぎちゃんがね。
うん、それはまあ何度か思ったよ。でも、あんま思ったらあかんと思って、口にせえへんから
。なぎちゃんが頑張ったよ。
まあね。
かなり。なんて言うんだろう。ちょっと難しい時期に入ったじゃない？夏あたり。
うん、
その、あ、いやいや期結構早く来たね、うちの子みたいな。
そうね。
あれ、なんか。
靴履かすのも。
そう、ギャーギャー泣いてる 時間が多くなってるなって思って。でもそれで、だからといって構う時間をこっちは増やすことがそんなにできなくって。で、実家から両親に来てもらったりとかしたりして。かなりなんか甘えん坊になったなって思いながら。だからなんか、ちょっと向き合う時間ができた時の、なぎの拘束っぷり、私たち親へ。
まあ、よく
話さないぞ、みたいな。まあ、この時間、やっとこっち向いてくれた、話さないぞ、みたいな感じが、ひしひしと伝わってきて、やばいやばいと思って。
まあ、でも、まあなあ。
なんかもうなんか安全を確保することと、彼の、衣食住を提供し、安全を確保するって、すっごい最低限のところしか、できてないような気がして、
まあね、
たのが、なんか、ごめんね、って思った。し、なぎもすごい頑張ってたと思う。
でも、ま、結局さ、その100点の育児っていうのはないわけでさ、
うん、
その、置かれた環境で、それぞれがベストを尽くすしかないわけで。
うんうん、
まあ、そういう意味では別に僕らは、なんか、外側見たら怠慢かもしれんけど、僕らなりに一生懸命やってたし、それでいいと思うので、
うん。
まあ、でももう、秋とかからなんか、いつも笑ってるやん。
そうそうそう。慣れたんかな。
うん、まあ、結構、なんか、いつもこの人ご機嫌な人やな。
そうね、そう。なんかね、そうなの。夏がすごいちょっと大変だなって思った。
まあ、暑かったし
ね。暑かったしね。イライラしちゃうよね、暑いと人って。
まあね。
秋は、なんか、お茶目ななぎちゃんが戻ってきた感じ。
うん。まあまあまあ、なんか、まっとうに育ってると思いますよ。
じゃあ、いいんじゃない
。じゃあ、お店2周年ですけど。
ね
え。2年やってきました。
でも閉めてる時間長いけど。
別に関係ない。毎日開けても別に誰も褒めてくれへんやろ。
まあなんか、感無量です感は何もないんだけど。
まあね、ただの通過点だしね。
だし、なんか、あ、これ多分街中でやってないからだろうなって気はする。こういうところが、あ、島で店をやるっていうところかな、みたいな。日常じゃない？なんか店を開けるとかも別に気負わないというか、よし、今日も売り上げ立てるぞみたいな気がないから、店開けるそれこそね、直前までここでご飯食べて、ダラダラして、みたいな。
ちなみに言わせてもらいますと、今日、営業中にカウンターでマッサージ受けてたじゃん。しかもお客さん来てる時に、ちょっとびっくりしちゃったよ。
そう？
えってなって。
そう。マッサージしてくれたみえちゃんが。でも、私、今日一人でほぼ店番してたけど、ほぼほぼカウンターで本を読んでて、
いいね、
で、ガチャンって開いて、後ろ向いて、ああ、どうもどうも、みたいな。お客さんの反応が、開いてますかみたいな感じ。
うん。もうそう。
開けたんだから開いてるんですよっていう。
それぐらいがいいよ。
だからなんか、まあ、今日はね、特にお客さん少ない日だったけど、そんな感じでのんびり来た2年間、まあまあ、今年は忙しかったけど、だったから。
そうやったっけ？
あ、忙しかったっけ？覚えてないよ、あんまり。
いや、そこそこ忙しくて、来週のランチどうしようみたいなこと
結構。まあまあまあまあまあ、そうね。いや、でも、なんか生活の延長にあるっていう。
まあそうね。結局だって僕らが普段食べてるものをお裾分けしてるだけやからな。
そう。メニューを変える理由が秋だから。
まあ、とか、まあ季節が回ったから。
だからなんか、今日で2周年とか、そうね、そんなになんか、あ、2年経ったんだ、みたいな感じだ。
かな。まあ、ね、なんか飲食店の5割は3年で廃業とか言うけど。
ああ、じゃあ今年1年
か。あんまりそういう、なんか統計には縛られなさそうな感じの店やな。
そう、でも結局、いつも思うのは、コストが低いから良かったなっていう。
まあ、ストレスないよ
ね。ストレスない。
まあだからこそ結構伸び伸びと好き勝手できるし、うん、だからこそそれを気に入ってくれるお客さんもいる。なんかそのいい循環が回ってるような気がするから
、うん。いつ来ても空いてないって言われるやつ。
いや。うち？
うん。いや、空いてるよって。
いつ来ても空いてない。あんたが来た時には空いてへんだけや。
人はそれを提供しよう。
いや。
だって今うちは週4開けてるなんてすごくない？
週4なんてもう立派な
もんですよ。この時期に週4開ける
とか。表彰もんだ。
ねえ、
うん。
せいぜい週3だったでしょ？
まあ、それは僕から言わせると週3でいいんじゃないかと思ってる。
そうね。12月入ったら週2、週3になりそうな気はするけど。
まあまあいいんですけど、とりあえず。
まあ、通販もあるしなとか、いろいろ思ったりとかして。
うん、
まあでも、まだまだなんか店に来て楽しんでほしいなっていうのもあるし。
もちろんもちろん。
ね。開けてた方が、だと今日なんて大阪から来た人とかさ、それこそ台遠から来た子とかさ、
結構遠方から。せっかく来たのに。
そうなの。
なんかもうほぼそこやね。もうサービス精神ですわ。ホスピタリティ。
そう。台湾から来たのに、ね。せっか
く来たのになんか風強くて寒くて、でどこも空いてなんかかわい
そう
やね。
そう。っていうのがあるかな。だからなんかそう、大阪から来てくれたお兄さんが割と喋ってたんだけど、ああ、開けてよかったなって思って。今日仕事休みだったんやっと来れましたみたいな。
ここに来た。
ああ、それはどうだろうね。
ああ、
うん、私はここにだよねって思って聞いてたけど。
猫を見に来た。
でもまあ仕事が休みで来たって言ってたから、オギの印象を一つ挙げられたらそれでいいかなって思うし。まあだから これ何 ?3 年目になるの？
あんたそうなの？
わかんなくなっちゃうの。
まあ今日から3年目
です。今日から3年目。まあ3年目じゃあどうしたいですかって言ったら、別にこうしたいみたいなのないんですよ。
お、
特に、
うん。
特にないけど、バカンスを取り、
うん、
しっかりと、
うん。
で、作りたいものを作り、
うん、
それがうまくちゃんと回転するぐらいのほどほどのお客さんが来てくれたらそれでいいかなって感じ。
まあそうだね、
うん。ほどほどでいいんです。
うん、
ほどほどで、
うん、
それだけです。
そんなみんなにやっていけんのかって心配されるけどやっていけてるから店が開いてんねんで、
そう
大丈夫やで、
そうそうそう、たまに友達が来てくれたり、たまに知り合いが来てくれたり、やりたいことがちゃんとできるような時間の使い方とお金の使い方ができればもうそれでいいかなって感じかな。
ゆこさんの他にやりたい、課外でやりたいことみたいな。
課外？
課外活動。
なんか。
いや、僕とかだったら、まあ、イノシシも小麦畑も、まあ、言うて店に還元はしてるけど、言うて、めっちゃ直接関係あるかって言ったらないわけ。
やりたいことね。別になんか、これがしたいとか、みたいなのない、特にないけど、ちゃんと自分の時間を持つっていうのができたらいいかなって思う。
それ大事。
なんか、見たい映画をサクッと見に行ける
感じとか。そうね。ちょっと離島の難しさあるよね。
あと、離島、ね、街に行ってもそれが叶うかって言ったらさ、高松ちょっと難しいところあるでしょ？
映画不毛の地、高松。いや、香川か。
香川。うん、なんか、まあ離島って言ってもね、高松まで40分だから、サクッと出れば別に街に行けるんだけど、まあでも2時の船で帰ってこなきゃいけないとか。そういう制限はあるから、その制限の中でいかに楽しむかっていうところと。のんびりかな。とりあえず今はのんびりしたい。
だいぶ疲れてるよ。
のんびりできたんだけど、休みの間に。のんびりはできたけど、それは、あ、今休みだからのんびりしようってのんびりしてる感じ。
うん、
またお店も再開されるから今のうちに少しのんびりしとかなきゃな、疲れ取らなきゃなっていう強制的なのんびりであって、それは全然、体力面は回復したけど、なんていうの？
自然体として、
そうね。
のんびりベースでいたいってことね。
そうそうそう、そう、う
ん。まあまあ、わかるよ。まあ僕、普段そんな感じ。基本的に結構私はのんびり屋さんやから。
うん、まあでも、なんかもう大丈夫な気がするよ。終わったし、芸術祭も終わって、
うん。
荻の冬が来れば。
大丈夫って何が？
え？リラックスタイムが広がるでしょ。
ああ、いいね。
薪ストーブ炊いちゃって。
いいわね。コーヒー入れて本でも読んで。
ああ、最高。案外なんか友達とかいつがいい？来ると、行くとしたらいつがいい？って言って、まあ大体普通に秋がベストシーズンかなってやっぱ答えるんだけど、
うん、
冬もいいよね。外ビュービュー風吹いてるけど、めっちゃきついじゃん、荻の冬。の風。
いや、だからみんな大げさやねんって。
風。
気温で言ったら大したことないから。
そうそうそう。でも風やっぱ強いでしょ。
風はまあ吹くね。
うん。で、ね、都会と違って、歩いて何があるってわけじゃないからさ。
うん。でも、 冬の寒い時に風吹かれながら外から香味咲いてきたら。
そう、最高だよね。天国だよね。
楽園やと思うと思う。
わーって。もう召されるよね。
あったかい。
リュウジさんとかすごいじゃん。
ストーブの中、うわへん。
なんか、冬、真冬の、すっごい外が厳しい冬の、このダモンテ商会のぬくもりって、人をとろけさせるなって思って。
まあ、あったかいよね。
うん。
断熱やってよかった。
うん。休みの日にさ、このフローリン、なんていうの、床、
うん、
に、ちょっと、ふわふわの敷物をしたいなと思った。寝そべりたい。
おぉ、
うん。休みの日なんか。
どうぞ。完全リビングや。いや、もう好きに使ってください。こたつ置く。
図書館になっちゃう。
お前。
私たちの友達がこれを聞いていたら、冬の荻もいいよと。
ああ、そうね、もちろん。
なんかね、うん、薪ストーブ炊いて、そこで。
特に友達を訪ねに行くにはいいよ。
うん。うちらも忙しくないから。
そうね。瀬戸芸中に来た友達とかは、もう、まあ、存在な対応です。まだいいのみたいな。
ごめんね、来てくれてありがとう、じゃあねみたいな感じ。あとはなんか、逆にちょっとここから訪ね歩きたい感じしない？
ああ、そうね。まあもちろんね、僕らもう、ほんまに今年、台湾に行ったけど、そっから3月からもう半年間以上か。
拘束されてるじゃん。
完全にもう、高松に週2時間しか行かへんみた
いな。うん。そう。
それ以外ずっと島。いや、別に島好きやからいいんだけど、うん、だから人に会ったり、場所を見たり、美味しいもの食べたり。
うん、
どっか行きたいとこは？
東京かな、今は。
アヒルストア。
アヒルストア行ってみたいね。
子連れで行けるかな。
行けないと思う。
まあ楽しめんよ、うん、少なくと
も。うどん屋と。例のうどん屋と、
うん。
なんか東京歩いてたらばったり誰かに会うみたいなミラクルが起きないかなと思って。
は？
会いたい人にばったり会いそうちゃう、東京って。
何？豊越？
もう過去の人だから。
もう。もうあの過去はなかった
この公共の電波で私が豊越大好きだったなんて
言
っ
ちゃって、
もう過去今も好きだけど、
うん、一番じゃない
かと。いや、久しく見てないなと思って彼を。
あんなに毎日ベッドの上にポスター、天井にポスター貼って
る。貼ってない。
クリアファイルも
持ってない。だってテレビをまず見ないじゃない。で、映画も見れてないじゃない。
うん、
そうなると彼を見る機会なんてゼロでしょ。彼が今どこで
検索履歴一番最初に豊川市に出てくるじゃん。
もう彼が今いくつで何をしてるなんて知らないもん。
知らないよ、結構年いってんじゃない、うん、何の話やねん。
そうね。あとはどこ行きたい？まあ、海外はいっぱい行きたいところもちろんあるけど、
韓国のタロティーヌ行ってみたいかな。
ああ、そうだね。近いしね。
近いし
ね。うん。韓国の冬はマジで寒いから、ちょっとやめよう、冬は。
マジで寒くない冬どこにあるの？
マジで。寒い、
ね。ここだよ。
そうね、うん。まあまあ、どこでもいいんだけど、なんかちょっと外に出たいなっていう
感じかな。まあね、いいんじゃないですか。でも12月はちょっと、しばらくとか行ったりするんでしょ？
しばらく。実家に帰らせていただきますけど。
うん、でもいいし、一緒にどこ行ってもいいし。
うん。そうしましょう。
なんか誰か呼んでくれたのにな。なんか出張とかしたい。
出張してみたいよね。出張っていいよね。
とかなんか、イベントに呼ばれるとか。
イベント作
ってて、ね、あの、その出展とかじゃない。
あ
ー、トークイベントみたいな。
頑張って話してきてじゃん。
知らんけど。なんか仕事でよそに行くってないからさ。
今井さんに聞いてみたら。
いや、マジで、いや、怖いよ。マジでなんかありそうだもん。なんかパリで撮影とかかっこよくない？
かっこいい。その後イギリス行っちゃって。
ねえ。かっこいいよね。
かっこいい。みんな、元気かな。
もういいんですか？
いいよ。じゃあ3年目も。
3年目もこんな感じでよろしくお願いします。
そうね。あんま変わらないけど。あれ、なんか、どうするの？
何？
1周年記念に。
あ、そう、本書こうとは思ってるね。ちょっと時間かかりそうやわ。これから冬の夜長にしょこしょこ買っていこうかな。
うん。
ほんな最初のもんじゃやけど。一周年記念バッグ作って。まあ、二周年は別に物でもええねんけど、なんか、ね、 飛ぶように売れたら気持ちいいねんけど、うん、こっから多分
飛ぶようには売れないよね。うん、細々となるから。
うん、だったら別にいいかな、
うん。やんなきゃいけないことは結構あるんだよね。通販を整えるとかさ。
はい。
結構みんな待ってるから。
そう。
うん。私も含め。
みんな。
みんな。みんな待ってるんだよ。
わかりました。今日やろうと思います。
はい。
はい。じゃあ今日はこんなところですかね。
はい。
じゃあまた来週。バイバーイ。
バイバーイ。